ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上紀子17歳です。おいおい、皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、ね、前回もちょこっとお話しましたが、10月28日来月あと1ヶ月ぐらい
ですね、
後ですね、10月28日は文芸アネモネ R フェス。
フェスというからにはまあ、
まあ、
長時間
いろんなことがあるのかな、
かなな
んて話してる今の間にいろいろ決まっていろいろ情報がどっかに出てるかもしれないけど ねどうなるんだろう ね
皆さんどうぞお楽しみにということでして
ですね、はい、はい、そういえば今年、うん、今シルバーウィーク、
うんうん、
なんだってよ、
ね、3連休が2回ある。
そうなんだ、
私たちね常々こうあんまりカレンダーとね関係なく仕事をしてますとね、
関係ない ね
世の中がどうなってるのかとかね、電車が空いてるから、あ今日はお休みかなんていうことが ね
そうなんですけどね。でも中4日あのこの3連休が2回あるから、
うん、
中4日有休を取れば最大10連休になるんだって。
すごい、
何それ、ね、ちょっと
ゴールデンウィークっていうのは黄金週間って表記するじゃない、
うんうん、
シルバーウィークっていうのはなんて表記するの。
確かに
銀色
週間ねえ、何なんだろう
ね ねえなんかゴールデンウィークも映画会社が始めたキャッチコピー的なものだから、
本当にな
んか都市伝説的なものありますよね、
初めて聞いた。
本当に、
うん、
映画会社がなんか映画を楽しみましょうっていうことでなんか始めたな、そういう言葉なんですって、ゴールデンウィークって。
そうなんだ知らなかった、
ね、
面白いね、
いろんなことがありますね、放送業界も ね
はい、それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
あっちゃん、最近なんかあった？
夏暑かったよね
暑かったよね
8月、7月、そうね、長い夏だったわ
なんか今の言い方がちょっとあれも思い出した、15、16 なんか稽古の
恨み節みたいな
ちょっと夜開く感が今
本当ですか、
7月8月っていうのを ねちょっと今思い出しちゃったけど、確かに暑かったよ ね
なんか夏らしいことを何もしなかったなって思って思い返したんだけど、
うん、
唯一、うん、私の楽しかった夏の思い出、
うん、
前回さ、うん、ナバちゃんがゲストに来てくれた時に、うんうん、この後私たち女子会なんですっていう話をしたじゃないですか。
したね、
うん、あの後みんなで行った女子会が楽しかったね。
楽しかった
あれ、うん、なんか一応正式名称は、うん、あの菊子会長が会長を務めるさくらんぼの会っていう会がありますでしょ。
そうなの、会長、ね、私一応
会長、ね、
はい、さくらんぼの会で会長やってます、
ね、はい、そのさくらんぼの会のさくらんぼ狩りが今年できなかったので、なんかそのメンバーで、まあ、楽しくお食事会しましょうみたいな。メンバーが豪華ですよ皆さん。名畑目ひとみさん、浅野真澄さん、
うん、
中原舞さん、
うん、
堀江由衣さん、
うん、 そして私ときっちゃんがいて、うん、でこの女子会にはまあクロちゃんももちろんいたし、
クロちゃんもいたし、
ディレクターのヨカちゃんもいたし、
なんとさくらんぼの会ならではのさくらんぼに詳しいこんちゃんっていうゲストの方にもね来ていただいたりして、
こんちゃんはね、もしかして堀江ゆいちゃんのラジオ番組を聞いてる人は知ってご存知かもしれませんが、もうほっちゃんとも仲良しでね、
うんうん、
で私昔自分がこの文化放送さんでやっぱりラジオをやらせていただいた時に、うんうん、こんちゃん何度もいろいろお話とかしてて、
そうだよね、
文化放送さんの方で、
うんうんうん、
なんとこんちゃんのご実家が山形だということが発覚して
、うん、
私はこんちゃんにさくらんぼのことを聞きました、うんうん、
さくらんぼの聖地、
聖地山形として、
うんうん、
こんちゃんこんちゃんさくらんぼのことを詳しいって聞いたら結構詳しいっていうことになって、さくらんぼの会に引きずり入れたこんちゃんさんいれば、ね、いつも毎年山形ではなく、
山梨
に ね行ってたので、うんうん、いつか山形に行きたいって思いもあって、
うん、
こんちゃんも入っていただいて来年こそはなんて思ってるんですけど、
うんうん、
はい
ね、楽しい回でしたけど
でしたよ。
なんかまたさ、お店がさ、うん、会長が、キクコ会長が予約してくださったお店が銀座のものすごいビルの中にある個室で、すっごいきらびやかな、すっごくなんて表現したらいいんですか、
ちょっと怪しかったね。
まあ怪しいっていうかさ、
うん、
こうなんかきらびやかなお店だったよね。
きらびやかか
なんか一昔前のバブルを感じさせるような、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと若干ね、なんだろう、
なんか昔はこうクラブっていうか、なんかな、クラブっていうのか、
クラブ
なんかね、きらびやかなお姉さま方もいて、でホストさんとかももしかしたらいて、だってさ、個室だったじゃん、
う
んうん、私たち、
そうね、
で個室のさ後ろにさ、すごい巨大なドンペリの空き瓶っていうか
あったね、
が飾ってあったりとか、
笑ったよねみんなでね、何この
すごくなんかね、
なんかね、
きらびやかでしたよね。
いや、もうきらびやかというか、ちょっと笑っちゃうような一昔前のなんかきらびやかな、
うん、
これでも私ね、お店みんな女子会だからどこにしようかってやっぱ悩むわけですよ、うんうん、いろいろ調べて一休ドットコムで、ね、ここでしょ、この人数、この日にち、
うん、
みんなに声かけたらみんな行ける行けるって、
うん、
全員みたいになってこんな
9人だったのね、
9人だったね、日にち入れて、うん、で女子会みたいな、なんかキーワードとか、
うんうん、
個室ってなんか個室の方が盛り上がれるかなと思って、うん、そうだよね、でなんか場所もいくつかこう指定して入れたら、いくつかあったんだけど、
うん、
その中から選んじゃったのよね、うっかり、
うん、え、美味しかったし、
大丈夫、
もう入ったらさ、黒いソファーダーン個室
でなんか大きい、なんかテーブルとソファーがこうワーンとこうなってて、
そう、ね、
どこに座るかでも結構みんな揉めたんだよね。
あ、そうそうそう、それでほら9人っていう人数だったじゃない、
そうそう、
でこう1人さ、お誕生日席みたいな席があって、
そうそうそう、なっちゃったね、
でこの席をどういう風にして決めようかって言って、で菊子会長が網田じゃなくて、なんていうの、あれ、
あの紙に番号を書いて
ちぎって、紙をちぎって
でこの席が1番ねって、こっちから1番2番3番4番5番6番7番8番9番って言って、1
個9番のとこがお誕生日席、王様の席って決めたんだよね、
うん、
でもう一個紙にね、1、2、9を1から9まで書いて、うん、こうくじ引きみたいにして ね
選んでね、
選んでね、
うん、
そしたらね
最終的にね、なんとね、
最終的にね、
王様席が、菊子会長がね王様席になっちゃって、
菊子会長うっかり
王様席になっちゃってね
びっくりした、
もうなんかね、楽しい、そこからもうなんかみんなほんと楽しくなっちゃって、なんか雰囲気が
おかしかったね、
もうなんか夏のイベントにふさわしい感じだったよ ね
でもなんかこう、私たちこう女子会の何を話したかって、うん、一番時間、ね、長く喋ったのがふるさと納税について
長かったね、
長かったね、
長かった、
ね、もうやっぱりあのふるさと納税のね、長、うんうん、のようなね、
そう、
浅野真澄ちゃんがね、
もう
ね、
真澄がいれば心強い、
ね、でもまたみんなの食いつき方がすごかった、ね おかしかった ねいろいろ楽しかった ねまた桜んぼの会やりたいな、
ね、
桜んぼ行かなくてもね、
うん、
やろうね
ね
なんか思い出して見つめ合うだけでちょっと
笑
いがこみ上げてきちゃうぐらい
楽しい、ね、そんなひと夏の桜んぼの思い出、はい、かっこあつこみたいな
よかった、楽しくて
楽しい、もう平成最後の夏だから、
ね、そうだったね、
うん、
はい、
楽しい思い出皆さんにも伝わりましたでしょうか。
はい、はい、それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら、
ハッピーバースデートゥーユー、
ええ
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキコネちゃん、
や
ー、ハッピーバースデートゥーユー、
わー嘘ー、え、びっくりした。しかもあっちゃんの生歌
ね、これ貴重だよね。ちょっと高いとこから出始めちゃったら最後が辛くなっちゃった
という、かなり高かった ねありがとう、あ、よかちゃんもありがとう、あっちゃんありがとう、わわかわいい、ケーキ
おめでとうございます、
ありがとうございます。
17歳、
今年も17歳になっちゃった。
もう17歳のベテランです
わ、びっくりした、あ、かわいい、ありがとう。
巨峰のケーキですね。
大好き巨峰。
巨峰ね、最近知ってますか？うん、あの巨峰のあのなんだっけ、シャインマスカット的な、
知ってる、知ってる、
長野パープルっていうのが出たんですよね。
それは知らなかった。
私が知ってるのは、うんうん、陸の宝珠っていうお菓子知ってる？
あ、ね、それは知らなかった。すっごい欲しくて、
もうびっくりする、本当に、
うん、本
当に食べ
たい。あー、今度買ってくるね必ず買ってくるね。
ありがとう。
もう陸の宝珠がもう、うん、私も娘も大好きすぎて、もうねちょっと大丈夫私たちっていうぐらい、ちょっと
楽しみです。
なんかでもね、こうお高いブドウじゃない、その中に使ってるのが、うんうん、だからそれもねちょっとお高いから時々ねしか買わないけど、うんうん、美味しいから今度食べてね、
食べましょうみんなで。
ごめんね、あっちゃんの話の腰折っちゃって、ね、
長野パープル、
長野パープルっていうのは、うん、あのほらマスカットの種なしで皮まで食べられるのがシャインマスカットじゃない、うんうんうん、で巨峰の種がなくて皮まで食べられるのが長野パープルっていう品種が、なんかだいぶ今スーパーでも今年あたりからは出始めていて、まだちょっとお高いんですけど、すごく美味しいです。
うわ、だってあのシャインマスカットはあの薄いグリーン、エメラルドグリーン、うんうん、なんか綺麗なグリーンで、うん、今日はこの濃い紫色、
うんうん、
この濃い紫色なのに、
そう、
種ないの、
全部種なくて皮まで食べられるんですって。
うわー、美味しそう、
ね、
あ、じゃあきっとこれもそれなん
だ ね、そういうのを使ってるん
でしょうね。
楽しみですね。わ、
楽しみ、わ、ありがとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます。なんか今年も17歳ね、あの揺れ動く17歳でね、うんうん、あのやっぱりなんかね17歳って言ってるとね、もう何度も言うようですけど、うんうん、なんか若くなりたいのかなって思われがちだけど、うんうん、本当に私毎年毎年一つずつ年齢を重ねることが幸せで、
うん、
一つ一つもっともっと幸せになっていくって思ってるから、今年も、はい、あの素敵な一年にしたいなって思ってます。皆さん、
ね、
うん、素敵な一年になりますね。
ありがとうございます。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにて オーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も二十歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい。
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。まず最初のお客様はお客様ネームサンゴさんからいただきました。
ありがとうございます。
きっこお姉ちゃん、あつこ少佐、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
この前なんとなく久しぶりに行きたくなって水族館に行ってきました。
うん、
一人で笑い。平日でしたが家族連れやカップルばかり、うん、夏休みだから当然か。メンタルが強くなった気がしました。笑い。大きい水槽の前でぼーっとするのおすすめですよ。
ありがとう。いや私ね、一人で水族館に行く人好き、う
ん、ね、
素敵じゃない。
素敵。
なんだろう、あの誰かと行くのはもちろん、うん、楽しいんだけど、うん、自分の時間で、ね、ずっと ここを見ていたいみたいなあるじゃない。
そう、ね、
なんか人が一緒だと、うん、こう気にしちゃうというかね、うん、あちこちって気持ちがなんかなるけど、一人で水族館行くサンゴさん
素敵ですね。
いいと思います。なんかね、自分で時間ってね、どういう風にでも使えるし、どこにでも行けるけど、うん、水族館に行くっていいよ ね。
ちなみに水族館に行ったら何をじっくり見たいタイプ？
あのね、いろいろ見たいけど、私が昔よく行ってた水族館にシロクマがいたの。
おうおう。
でそのシロクマが大きな水槽の中で、お水が張ったる水槽の中でシロクマくんがいるんだけど、うん、金ちゃん走りをするんだよね。そのシロクマくんが私にしたら金ちゃん走りに見える歩き方をこうシロクマくんがするの、あれは永遠に見てたいなっていつも思った。そう、あとはやっぱり南の島の、うん、あの綺麗な、うん、あのお魚たち、可愛いエンゼルフィッシュとか、あの南の島のお魚コーナーが好き。あの深海魚とかより、深海魚のコーナーちょっとなんかドーンと暗くなってたりするじゃん。
マンボウは？
あ、マンボウも好き。
マンボウは好き。
マンボウも好きだけど昔ね見すぎちゃって。でもマンボウおかしいんだよね。あの水族館の中で、ほらマンボウってあの物を避ける能力がないから。
そうなの。
そうなの。だからいっぱい赤ちゃんをいっぱい産むんだけど、うん、みんな岩とかに当たってほとんど死んじゃうの。
そうなの？
そうなの。だから生き残ってるマンボウって奇跡的なの。だからおかしいでしょ、マンボウって生まれたのにいたっつってみんなかわいそうに。おかしいって言ったらかわいそうだね。本当にそんな感じだから、うん、水族館の中でも必ずビニールシートが貼ってあって、マンボウはこうやって泳ぎながらボヨンヨンヨンヨンって、そのビニールシートにボヨンヨンってなって、またプカプカプカボヨンヨンヨンって漂ってるんだよ。
なんかまだあの解明できてないことが多いんでしょ、マンボウちゃんって。
そうらしいね。なんか ね、でもあのそのね、 ガラスに当たって死んじゃわないようにっていうことにね、ビニールが貼ってあるんだね、透明のビニールがね、貼ってあるってことなんだけど、海のお医者さんって言われてて、こう海の中でいっぱいいい液体を出すんだって。それでその液体で病気が治っちゃうお魚もいるみたいな、なんかそんなところもあったりして、マンボウなんかマンボウ面白いなってちょっと思う。
すごいマンボウ博士だ。
まあじゃあ、あの、まあ、ある種生まれ変わりなんで、
生まれ変わりだからね。そりゃそうだ
はい、でもありがとうございます。水族館私も最近ちょっと行けてないのでね、また行けたらいいななんて思います。サンゴさんありがとう。
ありがとうございます。続いてのお客様は、サムスさんからいただきました。
ありがとうございます。
いらっしゃいませ。純喫茶店長のお二人様、暑い日が続いておりますがいかがお過ごしですか。僕は結構アウトドアが好きで、特に海が好きだったので、夏といえば海と思って毎年行っていました。しかし先日会社の同僚たちと山にバーベキューをしに行ったら、涼しいし川で遊べるし、あれこれ山もいいなと思うようになりました。かっこ笑い。
あーわかる
ちょっとしたお休みに山おすすめです。ちなみにお二人は海派山派っていうことですよ。
うわーありがとう、はい、あの私は、完全に昔は、まあね、さっき言ったように、まあ、マンボウの生まれ変わりでもあり、家に海が近かったの、お家が。だからもう本当に海でよく遊んで、夏も冬も、まあ、夏はもう真っ黒に日焼けして、で声優デビューして何年間は夏真っ黒だったの。
本当
その頃も泳いでたから。
今では全然もうね、
今はもう紫外線怖くて本当にもう UV カット頑張らなきゃって思ってるんだけど、そのぐらい海が好きで好きで大好きでいつも泳いでたの、あっちゃんはどう？
私も泳ぐというよりかは、まあ、海が好き、ビーチが好きって感じで、ビーチリゾート、こうなんか海が綺麗なところに行くのがすごく好き、
そっか、あ沖縄とか大好きだもんね。
南の島にね行きたい、ハワイとか。
そうだよね。でも私そうやってその頃は山に本当に興味がなくて、なんか虫いるし山の中怖いしとか思ってたんだけど、年齢を重ねるようになって山の良さに本当に気づくようになって、なんて素敵なんだろう山って、今もしかしたら今どっちに行くって言われたら、ま、家にね、近所海が近いからいつでも海にも行けるからっていうことで、山って言っちゃうかもっていうぐらい山が好き。
そうね、山の良さに気づいていただけましたね。
気づきましたよ。なんか
あ、そっか、私は山に囲まれて海なし県で育ってるから、
そっか、ね、気づいちゃった、
ね、夏は涼しくていいよね。
いいよねしかも山でバーベキューいいな、
ね、最高ですね。
本当に前も言ったかもしれないけど、誰かバーベキュー誘ってください
山にね
山にね、あの自分でね準備できないので、山性格
みんなで今度じゃあ買い出ししていきたい、
ね、行きたいね。
はい、ということでたくさんのおすすめありがとうございました、はい、
ありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネ R、 今日の純喫茶アネモネ R も閉店のお時間が近づいてきました。
はい、今回もアルバイト店員のクロちゃんは夏休み中です、はい、楽しんでるかな、ね、
それではここで私がふつおたをご紹介したいと思います。
はい、
お客様ネーム春夏秋冬ホットコーヒーさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日たまたま見つけた古い喫茶店に入ってくつろいでいたのですが、自分の前にあるテーブルをよく見ると昔に流行ったインベーダーゲームでした。おお、昔喫茶店にあったな、懐かしいなと声を出したら、マスターが50円入れたらできるよと電源をつけてくれました。
へー、
ちゃんと手入れされていたので誤作動なく稼働し、マスターが僕のプレーを見ながら昔話に花を咲かせました。
うわ、
一通り満喫し、僕はマスターに楽しませていただきましたとお礼を言うと、マスターが兄ちゃんちょっと待っててと店の奥に入っていき、これやるかいと懐かしいピンボール台を出してくれました。50円入れたら動くよと言われて、僕は1000円を50円に両替して店の閉店時間まで楽しんでしまいました。
あ、そうなんだ。
今は携帯でゲームできますが、やはり台でプレイするのが迫力が違っていいですね。純喫茶アネモネでもピンボールやインベーダーゲームを置いてみませんか、ということです。
わー、いい ね懐かしいね、
インベーダーゲーム100円入れてやったよね。
やったよね。初めて見た時にびっくりしたよね、うん、こんなピュンピュンするものがピュンピュン飛んで、
うん、私でもね、うん、結構昔じゃない、インベーダーゲームが出たのって、
ね、う
ん、あれさ、100円入れてさ、私はさすぐやられちゃうわけ。攻撃されて、
攻撃されてね、
それで、うん、敵をやっつけられないと、うん、すぐ自分が死んじゃうでしょ、
うん、そうだったっけ。そうだね、そういう感じだったね。
そう、100円でなんか全然持たないなと思ってすごい悲しかった記憶がある、うん。
え、ちょっと待って、それってことは、うんうん、上手い人は長く
長くできるのよ。そうそう、ずっとやってられるの。
そっか、うん、でも今思えば私もそこまでハマらなかったってことは、
うんうん、
ああってなってたんだろうね。そうだったかもしれないね。そうだったんだ ね、うん、
ピンボールっていうのはさ、あの、うん、穴が開いてて、うん、こう
プシュッ
プシュッてやると
パン
パーンっていって、
ボールが
穴に入る
やつかな、
やつ、
ね、そうだね。面白い ね。どうだろう、純喫茶ってそういうのって置いてあるのかな。
あるかもしれない。
いいね、
いいね、一台そういうのあるとなんか
楽しい ね、みんなが ね。じゃあ入れちゃう、
入れちゃう、
どっち入れちゃう、
どっち入れちゃう、
どっちなんだろう、
どっちかな。なんかさ、うん、両方入れてさ、一、うん、台ずつ、
うん、
それで一回それこそなんか5円とか、うん、10円とか、うん、なんかリーズナブルにできる感じに、
うん、いいね、それいいと思う、ね、
100円だとなんかすぐ、
そうだ ね、
もったいないもんね。
面白い。でも5円いっぱい持ってきて5円がありますように的な ね、
いいかもしれない ね。
あ、じゃあそうしちゃおうか、うん、
じゃあそうしちゃおうね。
やった
はい、春夏秋冬ホットコーヒーさん、ピンボールとインベーダーゲームを設置することになりました、は
い、やったありがとうございます。
どうぞ皆さんお立ち寄りください。
お願いします。さて、ここで私たち2人からちょっとお知らせがあります。
はい、
じゃあまず私の方から、
はいはい、
すみません、あの、私公式サイトというのがありまして、なんかアットマンボウっていう、まあ、楽しい組織っていうのかな、まあ、あの、まあ、井上菊子のそういうあの、まあ、集う
ファンクラブ、
はい、ありましてね、
はいはい、
そういうのがあるんですけど、このアットマンボも何十年もやらせていただいてるんですけど、こう会期っていうのがあって、一応9月いっぱいまでで終わりで、10月1日から新しい会期が始まります、
はい、
でその新しい会期からもし入会していただきますと、一番なんか効率よくいろいろと楽しんでもらえるかなっていう、詳しいことはアットマンボウという私 の公式サイト見ていただくといろいろ載ってますので、よかったらチェックしてみてください。
ぜひぜひね、はい、キコちゃんのファンクラブへようこそっていう感じで、ね、
よろしくお願いします。はい、
そして私からもちょっと告知をさせていただきます。
はい、
私が出演させていただきました薄墨桜ガロという作品が10月6日土曜日から全国ロードショーで劇場公開になります。はい、新宿バルトナインなどで、
うんうん、
全国でのロードショーが開始されるんですが、はい、この作品ガロ ってね、
ね、前もね、何度も、はい、ね、お話しさせていただいて、
はい、この、あの、最新作ということになるんですけれども、あの、出演者の方はもちろん、あの、ガロのレギュラーのチームの方たち、中山麻生さん、そしてパクロミさん、矢島明子さん、並川大輔さん他の出演で、私は今回ゲストで、アキラという、まあ、なんと言ったらいいんでしょうかね、こう、まあ、いろいろな思いを背負って生きた一人のこう孤高の女性といいますか、
うわー、かっこいい、うん、今ここにあの、うん、ちょっとあのポスターを小さくしたものですか、
あ、はい、ありがとうございます。
ここのドーンって乗ってるこのとっても神秘的な美しい女性、こちら厚尾様が、
もうあのアキラという
この、アキラさん、はい、
女性を素敵すぎるでしょう、演じさせていただいて、でもあの舞台が古都、うん、京都になって、で
そうなんだ、
はい、そうなんですね。で、薄墨桜というタイトルからも分かるように、あの桜がこう素晴らしいモチーフになって、桜の木がすごく美しく展開されていく、なんかまるでこう なんて言うんでしょうね、歴史絵巻を見ているような、絵巻物を見ているような、とっでも美しい作品で、そしてまたこのアキラっていうこの女性の背負ったこう宿命とか運命とか、そういう、まあ、生き様みたいなものがね、なんか悲しく苦しく描かれている作品になっています。
うん、
うん、でこのキャラクターデザインをしてくださったのが、以前あのゲストでも来ていただいた桂正和先生。
あ、桂先生、はい、だからこんな美しい絵が、
光栄、この作品に本当参加させていただいて光栄なんですけど、うん、はい、そしてあの脚本は同じく以前ゲストに来ていただいた小林靖子さんが脚本を、はい、担当されてまして、うん、本当にもうあのストーリーがね、切なく儚く、まあ、ガロのその神々しい強さっていうのが本当に際立つ展開になっていますので、ぜひね、劇場の大きなスクリーンで見ていただけると嬉しいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
ぜひ皆さんお楽しみください。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。柚木麻子先生の文庫版ねじ巻き片思い、吉川トリコ先生の文庫版マリー・アントワネットの日記ローズと、マリー・アントワネットの日記ブルー、綾瀬丸先生も参加の密室ミステリーアンソロジー、鍵のかかった部屋5つの密室は現在販売中です。書店にてチェックしてみてください。
はい、次回の純喫茶アネモネアールの配信日は10月3日です。お楽しみに。
ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子でした。またのご来店
お待ちしてます。